平成24年、本日は5月の13日ですね。13日、日曜日、午後の礼拝を聞きたいと思います。本日はエステル記の、第5章です。さて3日目にエステルは王妃の衣装を着て王室の正面にある王宮の内に屋根立った。王は王室の入り口の正面にある王宮の、玉座に座っていた。王が庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の好意を受けたので、王は手に持っていた金の尺をエステルに差し伸ばした。そこでエステルは近寄ってその尺に、先に触った。王は彼女に言った。どうしたのだ王妃エステル、何が欲しいのか。王国の半分でもあなたにやれるのだが、っていうことですね。で、まあ、前にも繰り返して言いましたように、エステル書の一つの特徴っていうのはですね、聖書であり神の本でありながら神っていう言葉は一度も出てこないんですね。でも逆に出てこないってことは、また、何か、意図があるという。だからこの、エステル記の中で神の立場に立っている人がいるというふうに理解できます。それはどう見たってこの、ね、一番偉い王様ではないだろうかというふうに思います。 ですので、まあ、多分それは正しいと思うんですけども、でエステルはどういう立場かというと、これは王妃ですからね。だから賢い花嫁、愚かな花嫁の例でも分かりますように、キリストと嫁ぐ、教会とかクリスチャンの方であるというふうに思います。で、このエステル記の大きなポイントは、このエステルが、許可なしに内庭に立つならば命を奪われるっていう、そういう厳しい法律がありながら、しかしなおかつ、この、王の前に出てったということがあります。で、これは何なのかということを思うんですけども、我々クリスチャンのことで言うならば、まあ、明らかにこの神の前に祈りを持って、まあ、出ていく、祈りを告げるということだというふうに理解できます。だからエステル記のポイントは、我々が神の前に語るべきことを語り、また祈りを告げるかどうかということですね。で、もう一つは、前も言いましたように、彼女が立った場所が王宮の内庭に立ったということですね。これは前にエゼキエル書を聞いたように、やっぱり宮の中に内庭というところありますよね。で、内庭とか入ってくるのはやっぱりレビビルとかですね、祭司とか大祭司とか上の人とか入っていけないんですけども、そういう感じです。だから今で言うならば、信仰的なことで言うならば、やっぱり神の前に、立てるレビ人の意味をしているということは、一つの大きなポイントであるというふうに思います。誰でも何でも立てばいいということはないです。内庭ってそのようなニュアンスの感じがあります。で、もう一つは、今言いましたように、危険を犯しても祈り、また神の前に出ていくかということであります。で、このように、神の前に必要な祈りを捧げていくということが、大事なポイントだということを語っている箇所っていうのは、聖書の箇所って他にもあります。例えば、ルカの18章ですね。一節、いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるために、イエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤマメがいたが、彼のところにやってきては、私は相手を裁いて、私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、 どうも今夜もめはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でなんてひっきりなしにやってきて、うるさくて仕方がないと言った。主は言われた。末田さん、前からの言ってることを聞きなさい。まして神は、夜日に神を追い求めている先民のために、裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし、人の子が来たとき、果たして地上に信仰は見られるでしょうかって書いてあるんですね。この箇所は、皆さんご存知のように、末田裁判官の箇所なんですね。で、このヤモメが、まあ、強いて言えば、その先ほどのエステル記のエステルに相当するというふうに思います。で、ここでも、で、しかもこれは、これ明らかにこれ、観覧時代のことですね。なぜなら、人の子がね、来るときに、人の子が来たとき、地上に信仰は見られるかって、だからこれ、再臨の時で言ってるわけですから、再臨の前って観覧時代ですからね。だから、この、ヤモメが、私の、相手を裁いてって、これは観覧時代の観覧のことを言ってるわけです。で、いろいろ迫害する者がいるということを言ってる。で、その時に、主が言われてることは、観覧時代に、ただただ、観覧を甘受せよと言ってんじゃなくって、祈れっていうことですよね。で、祈りの中で、この裁きは行われるということであります。だから、観覧時代に皆様が、遭遇することになりましたらば、そういう時代に向かうことになったときには、やっぱり基本は祈って、夜昼ですね、裁きを求めることが大事です。で、これが、まあ、エステルの方針の2だと思うんですけども。で、ここで、ね、速やかに、で、このね、不正な裁判官もうるさくてしかないからしょうがない裁判をするって言ったように、ね、六世で主は言われた不正な裁判官の言ってることを聞きなさい。まして神は夜昼、神を呼び求めている先民のために、裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることはあるでしょうか。神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてください。だから、観覧時代のこのあらゆる、観覧に関して、また、あらゆるですね、理不尽な、問題に関して、神は速やかに裁きを出してくださるということが、ここでの教えであります。ので、こういうことがわざわざ書いてあるということは、失望しやすいっていうことですよね。観覧時代なんてもうダメだってね、この一節で書いてあるいつも祈るべきで失望してはならない。だから観覧時代、これを逆に理解できることは、なんか観覧時代って失望してしまうような、もうダメだと思ってしまうような、絶対絶命って思ってしまうような、なんかそんな時じゃないかなって気がするんですけどね。どう思いますか？なんか今のアメリカのいろんな動向を見てるとね、もうあっちの法律も決まり、こっちの法律も決まりをして、あっちのね宗教団体とか、こっちのキリスト教団体もね、プロテスタントでね、日本キリスト教団であろうと、ホイネスであろうと、名前出すと持てるかどうかわからないですけど、同盟であろうと、どこであろうと、みんなもう軒並みもう判決の軍門に下ってですね、もうね、同性は OK だとか言うようになってる。ああもうダメだっていう、そういうような時じゃないかなと思うんですね。でもそんな時でも先民、やっぱり全て のクリスチャンが正しく立つとは分からないですね。でもここではわざわざ先民って書いてますね。七節で夜昼神を読むという先民だから、選ばれた民なんですね。だからそういった人たちにポイントがあって、だから全部じゃないんです。だから観覧所に入った時に右や左のクリスチャンの動向ばっかり見ててダメなんですよ。やっぱり大多数はやっぱり惑わされていっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。でもポイントは先民にありますので、皆さんが先民だったら失望してはいけません。そしてここに書かれているように呼び求めていってください。でその時に裁きが下されます。でこれはエステル記に通じますよね。エステル記もエステルがそれを求めた時にハマン、もう絶大な権力を持っていたハマンがいっぺんにひっくり返されてですね、あっという間にこの倒されてしまったんです。だから同じなんです。だから観覧時代もそんな風な時が来るんです。もう何もない、夢も希望もないっていうのはですね、もう ああダメだっていうね。でしかも右に左に倒れてくるクリスチャンいっぱい出てくると思うんですね。いい加減な信仰の人はですね。そういうの見てその気になっちゃダメなんです。それは皆さんが真に選ばれる者として立つ時のためであって、まあ、祈りを怠ってはいけない。でこれはわざわざそう書いてあるってことは、やっぱりエステル記っていう特別な書があって、そしてここでもヤモメの歌わざわざ書いてあるってことは、その時諦めないで裁きを祈り求めるかどうかで、場合によっては皆さんの永遠の歩みが変わってきます。失望しちゃってもうダメだって祈りも何もやめちゃう人って、場合によっては途中で判決の膝をくしちゃう恐れがありますね。ハマにね膝をくすみたいな。だからこれやっぱりそう書いてあることは、そのように祈ろうと思ってください。エステルの立場は正しいのだって、皆さんがそう以前に遭遇したならば、これはエステルとかこのヤモメのようにですね祈っていくんだ。そうしないと多分ねどっかでポシャっちゃうんじゃないかなって、ダメになっちゃう可能性ありますよね。なのでそう書いてあることは行っていっていきたいというふうに思います。そうですね。もう一箇所似てるところありますかね。黙示録8章2節、もちろん8章2節、またもう一人の御使いが出てきて金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての生徒に祈りとともに御座の前にある金の祭壇のように祭るためだった。香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の前に立ち上った。それから見つかるその香炉を取り、祭壇の火でそれを満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声という稲妻と地震が起こったということですね。で、子供はやっぱり祈りの香、これは明らかに生徒の祈りの香ですよね。で、これがあの元でいろいろ地上に災いが起きてくるわけですけど、やっぱり裁きが行われていくということですね。だから子供はやっぱり祈りが大いに用いられていきます。だからどうぞ我々はその時に、信仰ならずに神の正しい裁きを求めていくということが非常に正しい立場であります。その時に、なさるべき解説、なさるべき解決が与えられ、また裁きが行われていくという、でこういうポイントはぜひ見ておいていただきたいと思います。じゃあエステル記の方戻りますけども、4節、エステルは答えた。もしも王様が許しければ、今日私が王様のために設ける宴会にハマンとご一緒にお越しください。すると王はハマンをせき立ててエステルの言ったようにしようと言った。王とハマンはエステルが設けた宴会に出た。その主演の席上を王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう。何を望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう。エステルは答えて言った。私が願い望んでいることは、もしも王様の許しが得られ、王様が許しく言って、私の願いを許し、私の望みを叶えていただけれますなら、私が設ける宴会にハマンとご一緒にもう一度お越しください。そうすれば私は王様のおっしゃった通りいたしますということですね。これ聖書に書いてあることは、エステルは最初王がそのように、で一つはやっぱりエステルが立ったということは報いられたということがあります。やっぱり彼女が立ったんで王様はほとんどね、もう初めからもう祈りを聞く気が十分という感じですよね。で、そして で聞いてくれた。で結局はそして彼女がこのように祈って求めなければ、このような大逆転、あとでね、聖書に書いてあるような大逆転って起きなかったということがあるんです。だから我々が祈るというならないで、やっぱりこれ違うということですね。でしかもこの祈りの中で全然この形勢が逆転しちゃうんです。その前の方の章を見ててください。ハマンってすごい大権力者ですよね。ハマンを大きく用いたって感じですね。だからもう絶対絶命って感じですよね。もうハマンの言うことなんかもうみんなひれ伏してるっていう感じですよね。で我々も場合によってはこのそういう表面だけ見るともうダメっていうふうに思っちゃうんですね。でも信仰を持ってステルが立った時にやっぱりあっという間にこう形勢は逆転しちゃうんです。絶大な権力を持っているハマンはですね、その後を見てばね、モルデカイをつけようと思った、ね、木にかけられちゃった、逆転の大敗北になっちゃうんですね。そういうことです。でこれを通して言ってることはやっぱり、ハマンはサタンの方だと思いますけども、サタンが持ってきた、でサタンってもうあらゆるなんか神様のなんか庇護を受けてるような何もかもサタンの言ってることを神様に聞いてるような見えるように見えるかもしれないですけど、でもこれって祈りの中で逆転していくということであります。一つはそうなんです。で実際にサタンはある意味では神様のこの何て言うんでしょうかね、神様の庇護を受けて、そして悲劇を受けて、そして権力を受けてる。それはハマンと似たようなもんであります。実際そうですね。この地上、この世においては、この世の神ってサタンは呼ばれてますからね。で、またサタンがね、イエス様と、の誘惑の時話した時ですね、この世の全ては私に与えられているってですね、それでまた、これと思う人に任すことができるんだと。それは本当にそうなんです。神は任せてるっていうですね。でも、だからといって、ダメだと思ってやめちゃうのも違うんです。サタンの力あるから俺はダメだって。やっぱりこうエステルに立っていくポイントなんで、そしたらやっぱりひっくり返されてますよね。じゃあこれはどうぞ思ってください。そして我々においてもそうなんです。今我々はね、例えば出版のことをしてますけども、でやっぱりこの世の壁扱ったりしますよね。でなんかね、出版でも普通に本は出ないなと思うんですけど、まあなかなかしてそういうキリストのね教えとかそういう本ってまたこの世には出ないなってなんですけども。でもこれはエステルの祈りですよ。だから別に失敗に関してエステルさんしか祈ってないなんてそういうんじゃないんですけども、エステルさんももちろん祈っておりますけども、やっぱりこれはエステルの型の祈りっていうことですね。でもひっくり返されていくってことですよ。でこれ、やっぱり彼女がここでこの庭で立つか立たないかで違うんですよ。でこれって信仰のね、持つか持たないかですね。で、立った時に結構あっさりとひっくり返されてる。だから我々はやっぱり思い込んじゃってダメだっていうところがある。こうエステルが言うのの言う種類の祈りをしてないってことあるかもしれないですね。でもどうぞ信仰を持ってサタンが確かにこの世を支配してるんですけども、立ち上がって求め神の前に祈ったエステルの祈りによってこれってひっくり返されるってこともまた事実なんですよ。すごい権力を持っている事実なんですけども、ひっくり返されるということも事実なんで、ね、これって信仰によって立つか立たないか、だから我々もそのあたりにやってるんです。確かにサタンがこのような牛耳ってて、まともなキリスト教の本って出ない、まともにいかないっていうのは事実なんですよ。でもだからダメだって言っちゃうと、それってただ何のね芸もないんですけども、で聖書が言ってるのは、しかしひっくり返されるってことを言ってるのも事実なんです。そうなんです。でこれってありましたよ。トロントビデオの時そうじゃないですかね。トロントをね、ある北海道の兄弟がいて、で彼が突然私のところに依頼が来て、トロントのねブレッシングのビデオが外国語にあるらしいんだけど、私は英語があんまりよくできないから、皆さんちょっと輸入してくださいって言ったんですね。で彼のところはまあそんなに高くはなかったかな。で輸入してのえー彼のとこ送ったんですけども、せっかく私のとこ経営するから許可やりたかどうかと思ったんですけども、見たんですね。 そして内容を見て、ああこれ大事な内容だな、しかも実業界にあのね悪霊を下すような、しかもキリスト教の器っていう名前名目のもとで正解する悪霊を下している人たちがびっくりしてしまったんですね。これはどうしたって日本のクリスチャンに知らせなきゃいけないで、私のところはね、よりによってレミアのところここをね頼まれたから来たんですけども、で私のところ経由したってことはやっぱり神様なんか語りかけあるかなと思って、それで一生懸命お願いして、あのビデオのことできる兄弟が長くいましたんで、彼にお願いしてあのビデオを作ったんですね。CD を作った、音楽 CD を作ったんですね。でそれはあのでそれをあのまあ売りたかったんですけども、でそれであのその頃まあキリスト教の結構有名な掲示板があって、でそこで出したんですけど、したらでベニーヒンもね悪霊下してるとか言ったりしたら大変なことになったんですよ。なぜかっていうと、ベニーヒンってペンテコスタのスターですからね。で本も出てるんです。何ですか、あの聖霊様おはようございますとかいうね、で本も売れてたりしてですね、すごい器、素晴らしい器っていうんですけど、だからペンテコスタみんな怒り出しちゃったんですよ。で掲示板大変なことになって大変なことになっちゃったんですよ。どうしようかなと思ってですね、で祈ったんですよ。そうは言ったかってね、違いますとかやめますというわけがないから、なんとかここでこのビデオが認識だとかね、そういう非難の中でとどまることなく若い人が分かってくれないって思ったんですけど、ただすごいですよ、ペンテコステの人はいっぱい来たんですけど、でも彼女はあれ見ながらですね、結構あの美容側が勝利を得て掲示板の勝利って変な言い方ですけども、納得してくれたらたくさん出てきたんですよ。やっぱりペンテコステの人の言い方がおかしいってね、見もしないですから何でもまだ反対するのおかしい、それやっぱりちゃんと見るべきだと、そういう意見がずっと強くなってたんですね。でそれでインターネットを中心に結構人気出ました。結構売れたんですよね。何百枚か売れました。もうほとんどうちないですよね。500枚ぐらい吸ってくれたんですけど、結構それ売れましたよね。500枚ぐらいね印刷してとかは随分前ですけど、だから結構それコピー OK で出しましたから、コピーの数入れたら結構な数が回ってると思うね。でインターネット上ではやっぱりアクリルリバイブって結構有名になってしまいました。だから我々何もないんですよ、集団雑誌も持ってませんし、キリスト教新聞持ってないんですけども、でもそれを通して傾向をちゃんとグラグラできました。でもこれってポイントはやっぱり思うんですけども、やっぱり祈りだったんですね。最初からダメって言っちゃうとダメなんですけども、やっぱりエステルのように信仰を持って出てくる。そしたらこれって結構あっさりとバーッと逆転してですね、強大に思えたハマンがわーってひっくり返っちゃってですね、感じです。これサタンがひっくり返ることの型だと思うんですね。だから我々がやっぱり信仰で、しかもやっぱりこのエステルがね、王の許しがなければね、しかもうちに立ったらば命の危険があるっていう、ある意味では彼女は命の危険を犯していったんですけども、そういうふうに祈ったり求めていくときにどっかあるんですよ。私の場合もね、ね、みんなの悪者になるっていうのはね、あらゆるペンテコストの敵になってしまうっていう、そういう恐れがあったんですけども、なんかあるんですよ。でもそれ引いちゃダメなんですよ。で出版もそうですよ。出版だって、ね、これ本が出た暁にはね、日本中から非難が殺到する可能性が泣きにしもあらずですけど、そういうふうにサタンがぐーっと皆さん身を支えてこないですか。エレミアにいつまでもくっついてると日本中に憎まれるとかそろそろ足を洗ってもいいんじゃないか聞こえてきませんかでそうってそうやってね、いなくなっちゃった人いますけどもね、暗号の時にね、これ以上言うとやばい、いかんって言われるからって、ね、さっさと、ね、もう私とは何の関係もありませんって言われちゃったこともありますけどね。でも違うと思うんですよね。本当に大事なポイントっていう時はやっぱりそれを脅し来るんですよ。で引いちゃったらそれきりですよ。エステルもね、それモルデカが怒ったようにですね、こんな風にね、自分だけ助かると思っちゃいけないって言ったように、やっぱりどっかでやっぱり我々が神の働きを担っていく時にやっぱり危険があるんですよね。でそれをしていくっていう時にやっぱり大事な道が開かれるっていうポイントはぜひ見ておいていただきたいと思います。でもう一つはこの8節を見て分かるように、エステルは宴会を設けたんであります。そして面白いもんなんですけども、 宴会を設けて王様とハマが来たんですよ。でね、さあ一体お前何を喋るんだ、あのお前の、ね、そのねエステルのその望みは何なんだってね、王様って結構なんかこのアーシェラスオって見るとなんか子供みたいな人だと思うんですけど言ってることはなんかなんか子供に見てませんか、なんかそういうとこありますよね。じゃあすぐにハマを急がせてすぐ行こうすぐ行こうってなんか、ね、なんか大人の風格っていうのはなんかこう子供みたいな感じなんですけどね、待ってられないっていう感じですよね。でもなんかそれをあやすようにですね、もう一日宴会を開いてくださいって言うんですよ。なんかエステルはそう言ってなんかじらしてるのか分かんないですけども、なんで宴会を2回開くのか、よっぽどお酒が好きなのかよく分かんないんですけども、まあ私、まあ、なんか聖書に意味があるからなんか意味があると思うんですけど、一つは私もこれはぴったり合ってるかどうか分かんないんですけども、あの聖書にも2回の宴会書いてあるんです。あのカナの婚姻の時にね、まあ、2回の宴会じゃないんですけど、あの場合は葡萄酒が2回出てきますよね。だから2回の宴会って聖書的なんですよ。で聖書的に言う歴史的な宴会って2回確かにあるんです。一つはペンテコステの、あの時ですよね。その時はあの、ね、ペンテコステの時ですよね、みんな彼ら威厳喋ってるのはね葡萄酒に酔ってるから、要は宴会だってことですよ。でそれはでまた聖書の中でお会いの日に私の霊をまた継ごうとね、息子娘を予言し、著書で夢見るって、だからもう一回世の終わりに宴会あるんです。だからこの2回の宴会、まあ、これ精霊の働きですね、霊性のリバイバルというか、それに相当するかもしれません。でその中で、エステルは宴会の中で語るというように、やっぱり一つはペンテコステの中でやっぱり祈りがガーッと積まれるということですね。でその中でサタンの辺りがガーッとひっくり返される。やっぱりそしてまた週末にもやっぱり同じ精霊の大奇跡があると思うんですけども、その中でやっぱりエステルのような祈りが出てくるんじゃないかなと思います。それをもってサタンのあたりがだってひっくり返されてくると思います。だから宴会って書いてることも意味ないというわけじゃなくて、二度にわたる宴会ですよね。一回目はペンテコステ、二回目は週末の大聖霊の大啓示かもしれませんけども、その中でエステルに例えられる祈りがガッと詰まれて、その中でサタンのあたりがひっくり返されていく、そんなふうに思います。そして9です。ハマンはその日喜び上機嫌で出て行った。ところがハマンは王の門のところにいるモデカイが立ち上がろうともせず、自分を少しも恐れていないのを見てモデカイに対して憤り満たされたということですね。まあ、モデカイはキリストの方ではないかなと思いますけども、でキリストがサタンに憎まれたあの憎しみを買った人との例は、自分を少しも恐れてないのということですね。で恐れもいない恐れいないじゃない。でサタンの願いっていうのは、ハマンはサタンの方だと思うんですけども、サタン様を恐れかしこんで、そしてそれで恐れをののいてるとかね、あがめたたまつっていう人たちが好きなんですよ。でも週末の日に我々が大患難に遭うっていうのは、やっぱりキリストに従ってハマンのこと、サタンのことを恐れもしないで、またあがめもしないので、やっぱりこれは許せないっていうことで、週末の日に正しいクリスチャンを一掃しようとする大患難時代っていうのが予定されるようになるわけであります。でこのことは覚えてください。サタンは我々に、何やともあれ、サタンを恐れかしこむやですね、そういう人たちを望んでいるでことであります。で我々はそうであってはいけないわけであります。そして、10節、しかしハマンは我慢して家に帰り、人をやって友人たちとつまずれしを連れてこなした。ハマンは自分の輝かしい富について、また子供が大勢いることや、王が自分を重んじ、王の主張や家臣たちのように自分を昇進させてくれたことなどを全部彼らに話したということですね。でここでハマンはえばってるわけですよ。で何がえばってるかというと、富が王だとかね、子供がいっぱいいる、王が自分を重んじてくれた、誰も上にさせてくれた、全部話した。でこれまたサタンの一面ですよね。サタンの一面っていうのは、 謙虚でない、高ぶってるということであります。で、何を威張ってるかというとね、例えば輝かしい富とかね、やっぱりね、荒野の、ね、誘惑でイエス様に言ったように、もうあらゆる富も栄華もみんな俺に任されてる、すごいでしょうってことですね。わしを拝む者にもそういう人に任せようと思ってるとかですね。または子供がいっぱいいるって言われば、サタンに付き従う見つかりも結構多いんだろうとかね。レバってるんですね。付き従ってる。それはそうだと思いますけどね。レバってる。だから、王は自分を重んじ、王の父親や家臣たちが自分を昇進させてくれた。だから、この地球とかこの時代においてやっぱりサタンって今のところは一番トップなんですね。そうなんだよ。誰よりも高い位置にいたから、置いてくれたから、もうそれがもうね、そのことが誉れてしょうがないわけですよ。えばりたくて、えばりたくてしょうがないという感じなんです。で、いうポイントであります。ので、ただ、しかしそれは神の性質と違うんですね。神は、やったことに関しては、神は高ぶるものすぎ、ひれくらいものに恵むと思う。だから、我々クリスチャンの歩む道っていうのは、高めの道ではありません。ひれくらいの道です。だけど、でも面白いもんなんですけども、結構そうでありながら、クリスチャンの中に、結構その、権威を求める欲求ってあるんですよ。また人よりも偉くなりたいとかね、あるんですよ。こういっちゃなんだよね、結構そういうって合うんです。だからそういうところを結構、サタンが刺激するんです。私が前に行った教団はですね、結構たくさんの新学生がいたりして、やっぱりその中にヒエラルキーがあるんです。ヒエラルキーっていきなり英語で書いても分かんないですかね。ヒエラルキー、まあ偉いとかね、偉くないとかあるんですよ。一番上はね、トップはいいんですけども、一番上はね、で一番上いろいろあるんですよ。長老なんですけども、長老が12人です。その10人の中でも3人偉い人がいる。責任長老、ペトロ、ヤコブ、ヨハネですけどね。で、長老の下に平牧師がいるんですよ。平牧師の下にね、私のいた教会大きいある、の下に伝道師がいたり、でまたちょっとね、奉仕者がいたりとかですね。そして平野、また平野なんですけどね。で、粘るんですね。ちょっと伝道師について、牧師なの、わーってこんな粘ったんですね。で、みんななんかこう、粘って、なんか粘ってことを使う。なんでも教会なのにみんな粘ってんだろうと思うんですけどね。こんな感じなんですよね。よくわかるね。で、だから、変な意味なんですけど、神様に従っていくんだけど、でも、出世競争みたいな面もないでもなかったですよね。なんかね、俺が先になんとかかんとかで、ね、俺が先に牧師になんとかなんとかじゃないですけどね。なんか違うかなと思わないでもないんですけども、まあ私はそういう二十歳ぐらいの人でもちょっと上だったんで、あんなことであんまり社会権にならないでもと思ったんですけども、で、思いました。で、やっぱりクリスチャンの中でも、やっぱり、一人で偉くなりたいとかないでもありませんよ。で、サタンがそういうところついてこないでもありません。でも聖書で書かれていることは、しっかりはしっかり、いないいななんで、でもイエスさんもね、あなた方も互いに足を洗う合うようにって言われましたよね。で、あなた方のね、治めるものは使えるもののようにって言われましたよね。だからこれは原則です。だけどどっかですり替えられちゃうとかあるんですけども、そういう変なことに引っかからないにポイントがあると思います。で、私もまあ腹の立たそういうね、まだ二十歳ぐらいの人がね、牧師になって偉そうにするということで腹が立たないことがないでもありませんでしたけども、でもやっぱりまあ主の言われたことは正しいかな。そして偉くなるチャンスが一回あったんですけどね、牧師になって、ね、でもやっぱり、まあ、主の言葉を選ぼうかなと思った時に、結局牧師になれませんでした。でもそれは良かったかなと思います。結局ね、なんか、偉そうにされたかもしれませんけども、でも、結局それは、その時はそういう、なんか、高い位置につけられなかったかもしれませんけども、でもまあ、今はそういう、主の働きの大事な働きの一部とかね、傾向の働きの一部を担わせていただいてまして、それは主の恵みがあるかなというふうに思います。だからどうぞ、サタンの性質は繰り返してますけども、やっぱ明らかに高ぶりですよ。だから皆さんが、なんか、キリスト教会の中でもそういうなんかぐーっと高ぶりに入っていくときに、そうやってサタン的な惑わしであるというふうに思います。 でも主ご自身がやっぱりね弟子の足を洗ったようにやっぱり平気だった方であるように我々もやっぱりそのように平気だった歩みをしていきたいというふうに思います。惑わされて変なものですから。でそれはそういうのへりくだった歩みをしていくときに、場合によってはキリスト教会のバカにされたりですね、キリスト教会のエバって人いますからね、なんか軽く見られたりするかもしれませんけども、でも主からの恵みとか祝福は来ます。先ほど言いましたように、そういうことをあんまり気にしないようにしているんですけど、やっぱり主によって私のことに関して言うんで恐縮ですけども、やっぱりね思いもかけないような大事な奉仕ですね、携わるようになりました。ですからどうぞこれは主から、御言葉を正しくこの面においても御言葉を正しく守るならば主からの恵みと助けと祝福が来るということをぜひ覚えておいてください。そして、ユーゼ、そしてハマンは言った、しかも王妃エステルは王妃が設けた宴会に私の他は誰も王と一緒に来させなかった。明日もまた私は王と一緒に王妃に招かれている。しかし私が王の門のところに座っているあのユダヤ人モルデカイを見なければならない間はこれらのことは一切私のためにならない。すると彼の妻ゼレシと全ての偉人たちは彼に言った。高さ50キュビトの柱を立てさせ、明日の朝王に話してモルデカイをそれにかけ、それから王と一緒に喜んでその宴会においでなさい。この進言はハマンの気に入ったので彼はその柱を立てさせた。ここでまあ悪い企みをしているわけですね。ハマンの友人とか奥さんはですね、柱を立ててそこにモルデカイかければいいんだよということですね。これは柱にかけるってこれってやっぱり型だというふうに思います。これは分かると思うんですけど、キリストの十字架の型ですね。でサタンもハマンのように憎たらしいユダヤ人全部を滅ぼしたいんだけども、でもその前にまずキリストを十字架につけてやろうということですね。それだからイエス・キリストは十字架につけられたんであります。そういうことを企んだし、また実行したんであります。そういうことですね。でもで面白いんですけども、まあこの日にちってモルデカイが十字架につけられた日ってキリストの十字架の日にどうも似てるんですよ。同じ日のような感じがするんですよね。ではまさに型であるというふうに思います。そして知らなきゃいけないことはですね、エステル記のこの後を見てば分かることは、モルデカイを柱に木にかけて殺してしまうために一生懸命ハマンは自分の家に柱をかけ、高い柱をかけたんですけども、それって後を見ていけば分かるんですよ。大逆転になってしまって逆に自分が十字架につけられてしまったんですよ。これっていうのはキリストの十字架の型なんですよ。っていうのは、イエス・キリストの十字架もそうなんですよ。これは、もちろんイエス・キリストが肉体を持って十字架につけられたんだし、また周りの人もみんなそう思った、ああ、ね、憎らしい、ね、立法者、パリサイ人は憎らしいキリストをやっと殺すことができた。サタンも大勝利でね、あんな口踊りもないってね、憎らしいやつやってつけたと思ったんですけど、でもこれって政治的に言うと実はサタンが滅ぼされる、ハマンが滅ぼされることの実現なんですよ。そういうことを書いてある御言葉もあります。ヘブル書2章14節、2章14節です。そこで子たちは皆血と肉を持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて呪いとなっていた人々を解放してくださるためでした。ここでその死ってこれ十字架の死ですので、それによって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼすって書いてあるんですね。だからキリストの十字架の本当の意味合いっていうのは、 悪魔を滅ぼすってことなんですよ。そんな風に見えないんですけど、これ滅ぼす技だったんですよ。それによってキリストの十字架って我々も勝利ですよね。だから死の、技から解放されて、そして我々もキリストの十字架によって贖いを受け、そして、自分の罪の許しを受け、そして私の体の、ね、罪からも解放され、そして永遠の命を得ることだったわけであります。でまたサタンのね、その働きを皆死によって封じ込めて、また死の力を持つも滅ぼすことができたわけであります。そうなんです。ので我々はこれを通して、神の、働きの深さとかですね、もう一つは神様の働きっていうのは、やっぱりサタンは人間よりも見つかるのが、やっぱりサタンは人間よりも頭がいいだろうというふうに思いますけども、しかしさすがに神様にはかなわないんであります。でキリストのそのね、神の知恵にはかなわない。で結局それって逆転勝利になってしまったんだっていう、こういうポイントはぜひ覚えておいてください。人間的な目で物事を見るんではない。でそれを通して知らなきゃいけないことは、キリストは逆転勝利の方であり、それを敵に対して逆転勝利を行う方なんです。でこれはイエス・キリストの十字架の時もそうですけども、我々がキリストに従っていくならば、十字架の時と関わらず戦いの中でこういう逆転勝利を見ていくんだってことを覚えてください。で逆転勝利のポイントっては、一見負けちゃったとしか思えないってことですよね。キリストの十字架ね、創価学会なんか文句言ってますよ。キリストの十字架ね、ああキリストは敗北の十字架じゃないか、だからキリスト教は敗北の宗教だ、浅いですよね人間的ですよね。キリスト創価学会の釈福経典ってそういうの書いてるらしい。釈福経典ってあるんですよ、他の宗教をやっつけるために書いてる。そこにキリスト教ってこういうとね、弱っちい宗教だ、キリストの十字架はキリストの敗北だから、キリスト教は敗北の宗教だ、ね、浅いなと思うんですけどね。真面目に書いてるらしい。で真面目にそれキリスト教の家に来るって言う人もいいんですよ。うちにも来ましたよ昔、うちの母が病気だった時から。失礼しちゃいますよねね、まあダメですよ、負けてあ、そういえば敗北かなとか思っちゃダメですよね、サタンの窓ですけども、でもまあ繰り返しますけども、キリストの方法っていうのは一見負けたように見えるけども、でも現実は逆転勝利だっていう方法です。でこれは十字架の時もそうですけども、我々の勝利もキリストに従っていくなら、このようなパターンを得ることが多いっていうことを覚えておいてください。でだからレムラントもそうだというふうに思ってます。だからね、一見するとなんかこうね、いろいろ悪口言われたりですね、一生懸命ね、昨日まで一緒にやってた人がね、一見変わって悪口言われてね、なんか大ダメージ受けたみたいなとかですね、もうどんどんどんどんね、レムラントなんかもう働き全部消えてしまうと、逃げてきて思え、そう思うのも無理ないかなと思わないでもないんですけども、でも勝つ方法はあるというふうに思います。別に負け惜しみじゃなくてですね、やっぱり、それはこれはこれはで、ちょっとね、インターネット、私はまあそっちが主流だと思って、ずっとやるんだと思って思い込んでいましたけども、どうも違う、何度も言うんですけども、ちょうど1年前ですね、1年前の5月頃に、突然私めの、インターネットのね、エレミヤ編のメッセージとか、メールマガジンのメッセージの、すべてのデータが入ってる、マッキントッシュが突然クラッシュして、データ見えなかった何が起きたのかなってね、サタンの技かもしれないけど、困ったなと思ってたんですけども、でそれってでも、いやある意味では吉凶でしたね。それやこれやで突然やることが方針がなくなっちゃったんで、出版方針を、ね、導かれたんですね。でそれって今思うと良かったです。やっぱり結構手間暇今もかかりますからね、やっぱりそれだけある程度もうこれしかないような状況ではできないですね。だから、どうぞ我々はこのパターン繰り返すんですけども、監査の方法って一見負けてる大敗北で、もう全然勝つ見込みない、絶望っていうのは見えるようなとこを通るんです。でもそれってでも思いもかけず大逆転なんですね。だから、このキリストの十字架の時もそうですし、 我々がキリストの後を従っていくならこのようなパターンの、ことが入ってくる。その時に試されるのは皆さんの信仰なんですよ、ね、試される信仰ですね。金にあの名付けられますけども信仰ってですね、やっぱり金ってね、火のような試練を通してで、あの火を通してそして精錬されていくように、我々の火のような試練とか試みの中で信仰で保っていくように、やっぱりあの一見もうダメだっていうようなとこを通るんですよ。でその時にこの世の人と同じようにもうダメだ諦めちゃおうって言っちゃったらそれっきりですよ、技は見ません。でも我々はあの神がそういうようなとこを通したならやっぱりこのキリストの十字架もそうであるけども、主からのいろんな回復とかですね、技を見ると思います。また見つつあると思います。ですのでこのパターンはぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。で、エステリキの方を戻りますけども、まあ、エステリキはそうですね、杉江だから最後まで読みましたよね、授業説で。彼はその足を出されたところですから、その中に出会います。ので、ハマンは、まあ、一つこのようなの章で見て理解しなきゃいけないことは、ハマンは、向かうとこ敵なしの、非常に高い位置にいた、王の次にくらいにいたような人なんですよ。でも、繰り返しますけども、エステルの祈りの中であっさりとひっくり返されちゃったってことです。で祈りは非常に強いものがあります。だから我々は諦めずに、でまたそれで、繰り返しますけども、祈りづらい、求めづらい雰囲気があるわけです。エステルも王の前に出てくとね、あの、王が、許可しないで行った時には、誰でも死刑になっちゃうって。そういうのを求めていくっていう感じですね。だから我々も祈りづらい、求めづらい、奉仕しづらいところって通るんですよ。でレムラントの意味ってそうですよ。さっきのね、ビデオにしても、出版にしても暗号にしてもそうですね、いろいろ妨害したり文句言う人も出ますしね。でもそれで引いちゃったらおしまいなんですよ。で人間的な人はみんな引いてしまうんですよ。で人間的なことしか見てないですからね、やばいからもうやめよう、それってただの信仰でも何でもないですよ。ただの日和見であり、ただの人間的な行いに過ぎない。人間的な賢いけどもそれはそれだけのもんなんですね。神の業を見ることはできません。ですからどうぞ我々においては見るべきものを見ていきたいと、そういうふうに思います。じゃあ、お願いします。